キリストを装うサタンと1260日、話、花城剛。
今日はキリストを装うサタンと1260日という題で、考えていきたいと思います。この最終時代に偽キリストが現れるということを聖書はあちらこちらで教えております。その中の一つ、マタイ24章の21から27まで読んでみたいと思います。その時には世の初めから現在に至るまで、かつてなく今後もないような大きな患難が起こるからである。その時にはというのは、荒らす憎むべきものが聖なる場所に立つのを見たならばという、その時からです。22節、もし期間が縮められないなら救われるものは一人もないであろう。しかし先民のためにはその期間が縮められるであろう。その時誰かがあなたに、見よ、ここにキリストがいる、またあそこにいると言っても、それを信じるな。偽キリストたちや偽預言者たちが起こって、大いなる印と奇跡等を行い、できれば先民をも惑わそうとするであろう。見よ、あなた方に前もって言っておく。だから人々が、見よ、彼は荒野にいると言っても出て行くな。見よ、部屋の中にいると言っても信じるな。ちょうど稲妻が東から西にひらめき渡るように、人の子も現れるであろう。このキリストが最後に、サタンがキリストに化けて現れるということのことについて、大総統下巻の398ページから書いてありますので、そこを読んでみたいと思います。使徒ヨハネは幻の中で大きな声が天でこういうのを聞いた。地と海よ、お前たちは災いである。悪魔が自分の時が短いのを知り、激しい怒りを持ってお前たちのところに下ってきたからである。天の声にこう叫ばせる光景は実に恐ろしいものである。サタンの怒りは彼の時が短くなるにつれて増し加わり、欺瞞と破壊の働きは悩みの時に最高潮に達する。まもなく日曜休業令が始まろうとしております。もう時が短いのをサタンも知っております。その短い時の中で彼の働きがますます激しく増し加わってくるということなんです。まもなく超自然的な恐ろしい光景が奇跡を働く悪鬼たちの力の印として天に現れるであろう。悪霊たちは地の王たちのところと全世界とに出て行って、彼らを欺瞞の中に閉じ込め、天の統治に対するサタンの最後の闘争に加わるように駆り立てる。これらの手先によって異星者も国民も一様に欺かれる。自分はキリストであると称する者たちが現れ、世の贖い主の者であると、ある称号と礼拝とを要求する。彼らは不思議な癒しの奇跡を行い、聖書の証とは相反する啓示を天から受けたと公言する。この引用文の中に、二行目に、悪鬼たちは地の王たちのところと全世界とに出て行ってと書いてありましたが、これがどういうことなのか、具体的にどういうことが起こるのか、これが全てではないんですが、少しずつ最近見えてきたような気がしました。後でまたそれも紹介します。欺瞞の一大ドラマの最後を飾る一幕として、サタンはキリストを装うであろう。 教会は救い主の来臨を教会の望みの完成として期待していると長い間公言してきた。今や大欺瞞者はキリストがおいでになったように見せかける。地上のあちらこちらでサタンは黙示録の中でヨハネが述べている神の御子についての描写に似たまばゆく輝く威厳あるものとして人々の中に現れる。彼を取り巻いている栄光はこれまで人間の目が見たもの、見たどんなものも及ばない。キリストが来られた、キリストが来られたという勝利の叫びが空中に鳴り響く。人々が彼を崇めてその前にひれ伏すと、彼は両手を挙げてキリストが地上におられた時に弟子たちを祝福されたように、彼らに祝福を宣言する。彼の声は柔らかく穏やかで、しかも美しい調べに満ちている。優しい同情のこもった調子で、彼は救い主が語られたのと同じ祝福に満ちた天の真理をいくつか述べる。彼は人々の中の病人を癒し、それからキリストらしく見せかけながら、安息日を日曜日に変えたことを主張し、すべての人に対して自分が祝福した日を聖とするようにと命じる。彼はあくまでも第7日を清く守り続ける者は、光と真理とをもって彼らに使わされた私の天使たちの言うことを聞かないで、私の名を冒涜しているものだと宣言する。これは強力なほとんど圧倒的な惑わしである。しかし神の民は欺かれない。この偽キリストの教えは聖書と一致していない。彼の祝福は獣とその像を拝む者、すなわち神の混じり気のない怒りがその上に注がれると聖書が断言しているその人々に対して宣言されているからである。さらにサタンにはキリストの来臨のありさまを真似ることは許されない。救い主はこの点についての惑わしに対してご自分の民に警告し、再臨のありさまをはっきりと予告された。偽キリストたちや偽預言者たちが起こって大いなる印と奇跡とを行い、できれば先民をも惑わそうとするであろう。だから人々が見よ、彼は荒野にいると言っても出て行くな。また見よ、部屋の中にいると言っても信じるな。ちょうど稲妻が東から西にひらめき渡るように、人の子も現れるであろう。この来臨は真似ることが不可能である。それは世界中に知らされ、全世界の人々が目撃するのである。ここで前にも紹介したと思いますが、もう一度この引用文を考えてみたいんです。19MR282 ページです。MR というのは、マニュスクリプトリリースの略です。最終時代にサタンは大いなる権威と天の栄光を帯びた光の天使として現れ、全地の主と称するであろう。彼は安息日は週の第7日から第1日に変えられたと宣言する。そして週の第1日の主としてこの偽の安息日を自らへの忠誠のテストとするであろう。その時、これは原文で伝と書いてありますが、この伝という言葉はその時とも訳せるし、またその後、その次に、あるいはそれからとも訳せる言葉なんですが、まあ、とりあえずここではその時にしておきます。黙示録の予言が最終的に成就する。また、ここで、この後で、この黙示録13の4から18が引用されるんですが、また、竜がこの権威を獣に与えたので、人々は竜を拝み、さらにその獣を拝んでいった。誰がこの獣に匹敵し得ようか。誰がこれと戦うことができようか。この獣にはまた体言を吐き、怪我仕事を語る口が与えられ、 42ヶ月の間活動する権威が与えられた。これを読みますと、42ヶ月の前にサタンは光の天使、あるいは全知の主、あるいは週の第一日の主として現れるということなんですね。今まで大草頭を読んだときには、このようなこのキリスト、光の天使をしたキリストが現れるのは、悩みの時という章に書かれていました。なので、これは悩みの時に、現れる、起こる現象だと、なんとなく感じていたんですが、あの悩みの時という章は必ずしも悩みの時の中で起こる出来事だけを書いているわけではないんですね。悩みの時に備えるために必要な情報があそこにいろいろと書かれているんです。もちろん悩みの時のことも書いてますけれども。で、この引用文と比較して考えると、もう42ヶ月が始まる前から、このような超自然的な現象が起こるということになります。もし日曜休業令がもう間近であれば、それよりももっと早く、こういう光の天使の現れが、サタンの現れが起こるということになります。この42ヶ月という言葉は聖書の他の場所でも表現されていまして、別の表現がされていまして、ある場所では一時と二時と半時、あるいは1260日という表現で書かれています。ダニエル12の7ではそれは一時と二時と半時という表現で書かれていますが、ここをまず読んでみたいと思います。その、後半ですけども、それは一時と二時と半時である。聖なる民を打ち砕く力が消え去るときにこれらのことは皆成就するだろうというのを私は聞いた。この米印のところは金定訳ではなんか似てるんですが違う意味なんです。聖なる民の力を散り散りに散らすことを成し遂げるときにこれらのことは皆成就するであろう。これはもうまた別の研究、ダニエル12章の研究で話すことなんですけども、まあ、ここで簡単に言いたいことは、日曜休業令、この一時と二時と半時、あるいは1260日は、日曜休業令、強制日曜休業令から始まって、迫害が起こる期間、聖なる民の力を散らす、時から始まる日数です。で、以前サンライズで、印刷された資料ですが、これは、この中のすべてが正しいかどうかは確認はしてませんけれども、今注目したいのは、ここにサタン、光の天使として出現という、情報が入っていて、先ほどの 19MR282 と根拠が書いてますけれども、その後で日曜、強制日曜休業令が立てられるというふうに書いてます。で、ここでもう日曜休業令は一応始まっているみたいなんです。ただ、強制ではない。で、いろんなことが起こって、自然災害もますますひどくなって、そして日曜休業令に、だんだん、強制日曜休業令になっていく。というふうに、まあ、大草頭を読むとなってます。なので、この、強制日曜休業令の前に、サタンが出現するというふうに、この表ではなっています。 黙示録13章をもう一度見てみますが、そして海の砂の上に立った。私はまた一匹の獣が海から登ってくるのを見た。それには角が10本、頭が7つあり、それらの角には10の冠があって、頭には神を汚す名がついていた。私の見たこの獣は豹に似ており、その足は熊の足のようで、その口は獅子の口のようであった。竜は自分の力と位と大いなる権威とをこの獣に与えた。この獣っていうのは何かというと、この黙示録の13章を理解するためには、ダニエル書2章や7章を見て分かることになっています。ダニエル書2章、7章に出てくるいろいろな獣、皆さんも読んだことあると思いますが、まず、獅子、これはバビロンを表していました。これ、世界帝国は、中国がないじゃないかとかいろいろ言われるかもしれませんが、これは神の民、イスラエルと関係した帝国だけを今扱っています。で、まず、バビロン、それからメゾペルシア、それからギリシャ、その後、ローマ帝国が予言の中で現れてきますが、このダニエル書がだんだんフォーカスを移して、さらに注目させているものは、このローマ帝国の小さな角なんです。これが誰かというのは、ここにいろんなそれを明らかにする手がかりを挙げました。細かくは今は読みませんが、欲しい人は後でまた止めてチェックしてみてください。いずれにしてもその結論は鳳凰鏡であるんです。小さな角は鳳凰鏡なんですね。大曹統下巻158ページからお読みします。第13章には、黙示録第13章ですね。にはもう一つの獣が描かれていて、それは豹に似ており、竜は自分の力と位と大いなる権威とをこの獣に与えた。この象徴は大抵のプロテスタントが信じてきたように、かつての古代ローマ帝国が握っていた力と位と権威とを継承した鳳凰鏡を表している。豹に似た獣について次のように言われている。この獣にはまた体言を吐き、怪我仕事を語る口が与えられ、そこで彼は口を開いて神を怪我し、神の港、その幕屋、すなわち天に住む者たちとを怪我した。そして彼は生徒に戦いを挑んでこれに勝つことを許され、さらにすべての部族、民族、国語、国民を支配する権威を与えられた。ダニエル書7章の小さい角の描写とほとんど同じであるこの予言は疑いもなく鳳凰鏡を指している。なので、ダニエル書の予言の研究をするときに、ただ2章を見て、その像が、頭から始まって、最後テスト粘土で終わって、石が飛んできて、そして終わるっていう、この一番最初の幻で、あまり強調されていないローマ鳳凰鏡のことを、に注目しないで、このダニエル書の予言の研究、2章だけで終わってはいけないですね。これは鳳凰鏡に目を向けさせるため、そして鳳凰鏡に目を向けた後は、黙示録13章を読んで、日曜休業礼が始まるということを勉強するための情報なんですね。で、続けて黙示録13章の3節から、お読みします。その頭の一つが死ぬほどの傷を受けたが、ローマ鳳凰鏡ですね。これが1798年にナポレオンによってローマ鳳凰鏡の市場権はヨーロッパで一旦終わったんです。で、その地名、土地も取られたんですね。で、その致命的な傷も治ってしまったと、その次にすぐ書かれていますが、これは1929年にラテランの条約で、また鳳凰鏡に対してイタリアが土地を返 変換したんですね。名義変更しました。そして自分たちの統治権を認めるようになり、宗教でありながら国家であるという存在にまた変わったんです。政教一致の国であるんですね。で、そこで全地の人々は驚き恐れてその獣に従い、今ちょうど、まあ、今というか、もう何十年もこの状態が続いてきてますが、だんだんその全地の人々が、この宗教に対して、驚き恐れ従おうとしている状態です。4節、また、竜がその権威を獣に与えたので、人々は竜を拝み、さらに獣を拝んでいった。つまり、竜というのはサタンですから、サタンも拝むし、またこの獣というのはローマ法教も拝む。ということですね。で、先ほどのキリストにそっくりなのはサタンですから、実際に人々がその偽キリストを拝んだときにこの予言が成就するということになります。で、誰がこれと戦うことができようかと。で、5節、この獣にはまた体言を吐き、怪我仕事を語る口が与えられ、42ヶ月の間活動する権威が与えられた。この文脈を見ると、1798年の後にこの5節が登場してますから、この42ヶ月は1798年の後の期間であると普通は素直に読んで読み取ります。しかし、多くの聖書解説者は、この42ヶ月は紀元538年から1798年の間の1260年間であると解釈するんです。しかし、もう3節で1798年は終わっているんですね。これ別の期間です。その後に来る42ヶ月のことであるんですね。もちろんホワイト夫人もこの5節を過去の1260年間にも説明するためにこの聖句を用いていますが、またこれを未来に当てて彼女は用いている引用文もいくつかあるんです。その一つが先ほどの 19MR282 であるんですね。そしてもう一つ紹介しますと、スタディバイブルの新約の588、589にもある引用文ですが、7BC979 です。最後の戦いにおける真の争点、黙示録14-90を引用。獣の刻印とは何か、恐るべき神の脅威から逃れることのできる方法は何かを理解することは全ての人のために重要である。なぜ人々は何が獣とその像を構成しているのか知ろうとしないのか。それは神の印と全く対照的である。で、出エジプト31に安息日が神の印であるということが、印であることが書かれていますね。そして安息日問題は、全世界が役割を演じる大いなる戦いの争点となるであろう。これは未来の日曜休業令のことを今話していますね。その後で、この黙示録、さっきと同じ黙示録、13章の4節からの引用文があるんです。また、獣がその権威を、竜がその権威を獣に与えたので、人々は竜を拝み、さらにこの獣を拝んでいった。誰がこの獣に匹敵しようか。誰がこれと戦うことができようか。この獣には、また体言を吐き、怪我仕事を語る口が与えられ、42ヶ月の間活動する権威が与えられた。この章全体が将来確実に起こることを掲示している。エレン・G・ホワイトははっきりと未来に 42ヶ月の法王権の活動する権威があると述べています。話は変わるんですが、このヘッドマウントディスプレイっていうのがあるんです。頭に被って装着して、このモニターになってるんですね。ディスプレイになっていて、そこでいろんなバーチャルな仮想現実の世界を見るんですね。こういうものは今まではゲームをしたりする人たちのための道具であったんです。ところが、このメタバースという言葉を最近よく、耳にするようになってきましたけれども、Facebook というのがありますね。Facebook。この Facebook、アメリカの Facebook 社は、去年、社名を変えて、メタという名前にしたんです。それはこのメタバースという分野に、これから力を注ぎたいというサッカーバーグ CEO の意向であるんですね。で、このメタバースって何かっていうと、これはコンピューターやコンピューターネットワークの中に構築された現実世界とは異なる三次元の仮想空間やそのサービスのことを指すと書いてありました。で、日本における意味合いにおいては基本的にバーチャル空間の一種で、企業やバーチャルリアリティを活用し、2021年以降新たに参入した人間たちが集まっている商業的な空間のことが主にそう呼ばれる。将来的にインターネット環境が到達するであろうコンセプトで、利用者はオンライン上に構築された 3DCG の、仮想空間に世界中から思い思いのアバターと呼ばれる自分の分身で参加し、相互にコミュニケーションしながら買い物やサービス内での商品の制作、販売といった経済活動を行ったり、そこをもう一つの現実として新たな生活を送ったりすることが想定されている。今ここに絵もあるんですけども、これは一つのネット上での空間があって、そこに世界中から参加できるんですね。そして自分が参加するときには分身を使うんです。アバターという分身。ある人はああいう人間じゃないようなもので自分の分身として参加していますね。で、必要であれば自分の語る日本語をコンピューターは自動翻訳で瞬時に英語に直したり何でもできるんです。だから世界中の誰とでも会話ができる。友達になれる。商売ができる。そんな便利なものなので、このサッカーバーグ CEO はもうこれに全力を注ぐつもりなんです。そしてマイクロソフトもその方向です。そしてそれだけじゃなくて、いろんな会社が今ここに参入して、もうここが将来の大きなビジネスチャンスがあるとみなされているんですね。で、もうインターネットで今買い物している人たちは、もうこれからはこういうバーチャルな世界に入っていって、実際にバーチャルのお店に入って、あ、商品をこう取って、あ、これいいねと言って裏見たりして、こんなして、あ、これやっぱダメだなと言ったらまた棚に置いて、そして本当にお店に行って買い物してるかのようにできる世界らしいんです。それで、このアバターというのは、自分なんですけども全然姿、形は違うものにできるんですね。この動画ちょっとお見せします。
At least in contemporary terms, it is not. What if I were to tell you that I'm not even a human being?
これ、上の人が話してるんです。でも下の人が同じように口動かせてますよね。もう一回やりますね。
At least in contemporary terms, it is not. What if I were to tell you that I'm not even a human being? Would you believe me? What is your perception of reality?
はい。これ下の人は真似してるんじゃなくて、コンピューターが作って、その、上手に、声の発生してる人と同じような口の動き、顔の表情ができるんだそうです。こうやって、もう本当に何でもできるような世界に今なってきてるようなんですね。で、こういうものはもうすでに存在していて、メタバースというものはすでに存在していて、もう何万人の人がその空間で今、いろいろやってるらしいんです。我々の知らない世界でいろんなことが起こっているみたいですね。ちょっとこの動画も見ていただきたいと思います。マタイ24章の24節に、偽キリストたちや偽預言者たちが起こって大いなる印と奇跡とを行い、できれば先民をも惑わそうとするであろうと。我々もこれ騙される可能性がある。
In 1999, more than 20 years ago,
もう1999年、もう20年前の話ですけども、映画があったんですね。この女の人は目が見えない人らしいんですね。その人がどういう体験を今しようとしているのか、見ててください。
A movie was released depicting the use of virtual reality in what was termed the Day of Wonders.
このディスプレイ、頭につけるディスプレイを目の見えない人がつけると見えるんです。今まで見えなかった人が見えるようになって、とても感動してるんですね。
Congratulations. You are the very first to participate in the Day of Wonders.
Day of Wonders というなんかサービスがあって、それにあなたは最初の参加者です。おめでとうございます。
That's right, Cindy. You can see.
見える見えると言って喜んでるんですね。
All around you. You can see the blue sky.
青い空も見えるでしょう。
You can see the beautiful sunsets.
綺麗な夕暮れも見えるでしょう。
As the world begins embracing augmented and even virtual reality on a grand scale,
実際に目の見えない人でも、
the question is, where is all of this tending?
何か脳の中にあるものをキャッチしてか何かそういう技術があって見えるようにするそういう何かがあるそういう構想があるんだそうです。まだここまでの技術はあるかどうか私もわかりませんが、それを目指しているかもしれません。そして、この女の人は、あなた、メシアの声ですねって、さっき映画の中で言ってたんですが、その現れてくる、仮想現実の中で現れてくる先ほどの男性を、メシア、救い主として彼女は認識したんですね。仮想現実でどんなにでも何かを見せられるということは可能になってくるみたいなんです。次の第一テモテ 4-1 しかし御霊は明らかに告げている後の時になるとある人々は惑わす霊と悪霊の教えとに気を取られて信仰から離れ去るであろう。どうやって信仰から離れ去るのか見てみたいと思います。この人は家族を失った人なんですね。もう寂しさのあまり、このディスプレイをかぶります。 すると愛する失った愛する妻と子供が見えるんですね。
Welcome to the day of wonders, Thorlstone. You're waiting for.
不思議な日へようこそと言ってさっきの人が現れてきました。
Spiritualism, the belief that the dead live on is one of the greatest deceptions regarding this truth.
意識があるというのは、これ、心霊術なんですね。
They're exactly as you remember them. Do you know why? Because they are inside of you. Everything there is inside of you. That's what I'm here to teach you. That's what the Day of Wonders is all about.
Imagine if you can meet your deceased loved one one last time.
これは韓国で撮られた撮影なんです。
What would you do?
この大人の女性は、実際に自分の娘を亡くしたんです。病気で。
Chang Ji-sung, a mother of 7-year-old daughter Nayeon, who died of a rare blood-related disease in 2016,
この女の子が亡くなったんです。
Burst into tears when she appeared in her favorite dress.
そして彼女が好きだった服を着せて、こうやってバーチャルに表し、登場させるんですね。どこなのどこなの、お母さんお母さん。お母さん、どこ行ってたの？あなたがいなくてとても寂しかったんです。と言って、もう感動的な再会をしてるんですね。私の小さな娘を。こういうことが、このメタバースとか、こういう技術を使って、やろうと思えばできるような世界にこれからなっていくみたいなんですね。分かっちゃいるけれども、感情的にそこに行きたくなる人も出てくるかもしれないです。なので、聖書の御言葉に固く立っていなければ、どんなことを悪霊に言われるか、分からなくなります。気をつけなければいけないです。大曹統下巻315ページ。多くの者は、愛する肉親や友人の姿をしてもっと危険な異端の説を唱える悪霊たちに直面するであろう。これらの来訪者たちは我々の最も感じやすい同情に訴え、自分の主張を支持するために奇跡を行う。我々は死んだ者は何事をも知らない。このように現れる者は悪霊の霊である。悪鬼の霊であるという聖書の真理によって彼らに抵抗する用意がなければならない。今のうちにこれを心の準備していないといけません。こういうふうに感情に訴えられても抵抗するという用意がないと、もう引っ張られていくんです。もう寂しさのあまり、そうしちゃうんですね。頭で分かっていても食べたいから食べるってことありますね。同じように寂しいから行くんです。伝道の書 9-5 には、生きている者は死ぬべきことを知っている。しかし死者は何事をも知らない。またもはや報いを受けることもない。その記憶に残る事柄さえもついに忘れられる。この聖句をしっかりと知的に理解し、感情的にも受け止めていないと、圧倒的な惑わしに引っ張られてしまうんですね。大曹統下巻315ページ。今我々の前には地上に住む者たちを試すために全世界に臨もうとしている試練の時がある。神の御言葉の上に信仰を固く打ち立てていない者は皆欺かれて敗北する。サタンは人の子らを支配するためにあらゆる不義の惑わしを行い、彼の惑わしは絶えず増大する。しかしサタンはただ人々がその誘惑に自分から負ける時だけ、その相手を獲得することができる。真理の知識を熱心に求め、 服従によって魂を清めるために励み、こうしてその戦いに備えて自分にできるところを行っている者は、真理の神が確かな保護者であられることを見出す。忍耐について私の言葉をあなたが守ったから、私もあなたを防ぎ守ろうと救い主は約束しておられる。主はご自分に頼る魂が一人でもサタンに打ち負かされるままにしておくくらいなら、ご自分の民を守るために天からすべての天使を使わしたいと思っておられる。この黙示録3の10の言葉、忍耐、これを守らなければいけないんです。どんなに感情的に我々の心に訴えられても忍耐しないといけない。そして神様の言葉に信頼しなければいけないですね。忍耐したからの条件です。防ぎ守ろう。最後の圧倒的な惑わし、守られるのは忍耐するからです。御言葉に固く立つということです。大曹と下巻349-350。ところがこの階級の、階層の人たちは、急速に広がっている堕落は、主としていわゆるキリスト教的安息日を汚すことにその原因があるのだから、日曜日遵守を強制することが社会道徳を大いに向上させるであろうと主張する。この主張が特に強調されるのは、真の安息日の教理が最も広く述べ伝えられてきたアメリカにおいてである。アメリカにおいては最も目立った重要な道徳的改革の一つである、禁酒禁煙運動、あるいは節制運動とも言いますが、しばしば日曜日遵守運動と結びつけられる。日曜日遵守運動の主張者たちは、自分たちは社会の最高の利益を促進するために骨折っていると称し、彼らとの協力を拒む者は、禁酒禁煙運動と改革の敵であると非難される。しかし誤謬を助長する運動が、それ自体は善である働きと結合しているからといって、その誤謬を支持して良いということにはならない。我々は健全な食物に混ぜることによって毒を隠すことはできても、それが毒であることには変わりないのである。それどころか毒と気づかれないためにそれだけ一層危険なものとなる。虚偽を、それを最もらしく見せるようにさせるに、足るだけの真理と結合させることがサタンの策略の一つである。日曜日遵守運動の指導者たちは人々が必要としている改革を提唱し、聖書と調和している諸原則を提唱するかもしれない。しかしその中に神の律法に矛盾する要求が含まれている限り、主のしもべたちは彼らと手をつなぐことができない。彼らが神の戒めを捨てて人間の戒めを置いたことは、どんな理由によっても正当化できないのである。サタンは霊魂不滅と日曜日の神聖化という二つの重大な誤りを通して人々を彼の欺瞞のもとに引き入れる。ここに霊魂不滅という言葉、だんだん具体的なものが見えてきました。もちろんメタバースだけではないと思います。実際にこのディスプレイを通してじゃなくて目の前にそういうものも現れる現象、起こると思います。けれども、このメタバース的なものも、その一つであろうと思われます。前者は神霊術の基礎を置き、後者はローマとの信仰の絆を作り出す。合衆国の信教徒は率先して、神霊術と手を結ぶために淵を越えて手を差し伸べる。また彼らはローマの権力と握手するために深淵を越えて手を差し出す。この三重の結合による勢力化に、アメリカはローマの例に倣って、良心の権利を踏みにじるのである。これが獣の像であるんですね。神霊術が現代の名ばかりのキリスト教をますますそっくり真似るようになるにつれて、それは人々を騙し罠にかけるのに一層大きな力を持つようになる。 サタン自身も近代的な形態に応じて姿を変える。彼は光の天使を装って現れる。心霊術を通して奇跡が行われ、病人は癒され、否定することのできない多くの不思議なことが行われる。そして悪霊が聖書に対する信仰を告白し、教会の諸制度に敬意を表すので、そうした霊の働きは神の力の現れとして受け入れられる。ほとんどは聖書的なことを言うんです。聖書の原則と同じことを言うから、この人のアドバイスを聞いてみようというふうに引っ張られていくんですね。そして奇跡も行う。病人も癒される。近代的な形態に応じて姿が変わった現代の心霊術というのが我々の前に待っているんです。現在は自称キリスト者と不敬虔な人たちとの間の区別がほとんどわからない。教会員は世の人々が愛するものを愛しすぐに彼らと一緒になるので、サタンはこの人たちを一体として結合させ、すべての人を心霊術の味方に引き入れることによって自分の立場を強化しようと決意している。この心霊術という言葉がさっきからしょっちゅう繰り返し出てるの気がつきますかね。で、世の終わりのこの一つの登場人物というか出てくるのはカトリックだけではなくて、この、心霊術の勢力というのも明石の文は繰り返し警告しているんです。今までそれがぼんやりしてたんですけども、だんだん今後見えてくるでしょう。カトリック教徒は奇跡を真の教会の一つの確証として誇っているので、不思議なことを行うこの力に容易に騙される。また新教徒も真理の盾を投げ捨ててしまったので、同じように惑わされるであろう。旧教徒、新教徒、それに世俗の人たちも皆同じように力のない形だけの経験を受け入れるであろう。そして彼らはこの合同の中に全世界を改心させるための一大運動と長く待ち望んでいた複千年期の先触れを認めるのである。サタンは心霊術を通して人々の病気を癒し、もっと高尚な新しい信仰を提供すると称して、人類の恩人のように見せかける。だが同時に彼は破壊者として働く。彼の誘惑は多くの人々を破壊に導く。不節制が理性を王座から追い出し、肉欲の放縦、争い、流血が続く。先ほどのメタバースなんですが、メタバースの中に入っている人たちがもう何万人もいるっていうことだったんですが、その中の 90% の男性がもうこの仮想空間の中で恋愛をしてるんだそうです。で、女性のアバターを使った男性が男性と交際していることが多いんだそうです。恐ろしい世界が起こっている、利用されているんですね。サタンは戦争を喜ぶ。なぜなら戦争は魂の最悪の劇場を書き立て、悪と流血に染まった犠牲者たちを永遠に葬り去ってしまうからである。国々が互いに戦争を起こすように扇動するのがサタンの目的である。なぜならそうすることによって人々の心を神の日に立つ備えの働きからそらすことができるからである。サタンはまた、備えのできていない魂を自分の収穫として取り入れるために、自然力を通しても働く。彼は自然の実験室の秘密を研究してきたので、神が許される範囲内で自然を支配するため全力を用いる。彼がヨブを試みることを許されたとき、どんなに速やかに家畜の群れやしもべたちが、家や子供たちが取り去られ、また瞬く間に事件が相次いで起こったことだろう。被造物を保護し、破壊者の力から守られるのは神である。しかし、キリスト教会が 主の律法をないがしろにしてきたため、主はなすと仰せになったことをその通りになさるのである、あろう。すなわち、主は地上から祝福を取り去り、神の律法に反逆している者たち、また、人にそうするように教えたり強制したりしている者たちから保護の御手を取り除かれるであろう。サタンは神が特に保護されないすべてのものに対する支配力を持っている。彼は自分の企みを推し進めるために、ある者たちには恩恵と繁栄を与える。そして他の者たちには災いをもたらして、人々に彼らを悩ませているのは神だと信じさせようとする。サタンは人々に対しあらゆる病気を癒すことのできる偉大な医師のように見せかけながら、他方では病気や災害を生じさせ、ついには人口の多い都市が破滅して荒廃する。彼は今も活動している。海や陸における事故や災害、大火災、激しい突風、この前もハリケーンがすごかったですね。凄まじい洪氷、嵐、洪水、竜巻、津波、地震など、あらゆる場所に幾多の形でサタンは力を振るっている。彼は取り入れ間際の収穫を全滅させ、飢饉と困窮を引き起こす。彼は空気を恐るべき病毒で汚染させ、幾千もの人が 悪液で死ぬ。これらの出来事は、ますます頻繁になり、悲惨なものになる。破滅は人間にも動物にも及ぶ。今世の中の人が、各時代の大相当をばらまく人が、このアドベンチストにいて、それを受け取った有名な人たちが、これを誠意を持って受け止めていて、大相当の最後の8章は、今起こっていることと非常にマッチしているという感想を述べている動画を見ました。お医者さんでしたけども。そして、二人のお医者さんがこう話していましたね。そして会場に集まってきた人たちに、まだ大相当持ってない人いますかと言って、この人たちはアドベンチストじゃないんですよ。あ、もらってない人いますかって言って挙手させて、もらってない人が いるので、ほとんどもらってたみたいです。でももらってない人もいて、係の人に、あの人に渡してください、この人に渡してくださいと言ってました。今世の人の中に、この COVID-19 のために起こっている世界のこの情勢が、各時代の大相当の最後の9章に非常にマッチしていると。そしてこれを読んでくださいと進める人たちが今現れています。大相当を配らないといけないなと思いました。地は悲しみ衰え、天も地と共にしおれ果てる。地はその住む民の下に怪我された。これは彼らが律法に背き、定めを犯し、とこしえの契約を破ったからだ。このイザヤ24-4-5、非常に重要な引用文です。将来我々が人々の前で、読まなければいけない聖句です。この気候変動の問題。これは、CO2 が原因だと言って、COP26 ではそれをどう下げるかの話し合いをしていたんです。もちろん CO2 もその気候変動の要因の一つだと思いますが、その根底の原因というのは、人間が神様の律法に背いて定めを犯しているからだと、常しえの契約を破っているからだと、イザヤ24-4-5は述べています。将来我々が、あなたたちが安息日第7日目を守るから、災害が止まないんだと言われるときに、この聖句を読まなければいけないんです。 しかもこの大欺瞞者サタンは神に仕える者たちがこれらの災害を引き起こしているのだと人々に説く。天の神の不幸を引き起こしてきた人たちは、すべての災いを神の戒めに服従することによって、絶えず違反者たちへの牽責となっている人たちのせいにする。日曜安息日を犯すことは、神を怒らせることであり、この罪が災害をもたらすのであって、それは日曜日遵守が厳しく実施されねばやまないと宣言される。また第四条の要求を主張して日曜日尊重を傷つける者は民を悩ます者であって、神の恩恵と恩寵とこの世における繁栄の回復と原文に書いてますが、繁栄の回復とを妨げていると宣言される。我々は将来気候変動の原因と呼ばれるようになるんです。安息日を守っていれば。このようにして、昔、神のしもべ、向けられた非難が、同じように、もっともらしい理由のもとに繰り返される。アハブはエリアを見たとき、彼に言った。イスラエルを悩ます者よ、あなたはここにいるのですか？彼は答えた。私がイスラエルを悩ますのではありません。あなたとあなたの父の家が悩ましたのです。あなたが主の命令を捨ててバールに従ったためです。これ先ほどのイザヤの言葉と同じです。我々は人々に、あなた方が主の命令を捨て安息日を破っているからだと、そしてバールにした日曜礼拝に従っているためだと言わなければいけないんですね。民衆の怒りは偽りの非難によってかき立てられるので、彼らは神の使者たちに対して、背信のイスラエルがエリアに対して取ったのと同じような態度を取るであろう。将来聖書の教えに従って安息日にこだわる人は原理主義者と呼ばれることになると思います。そしてそれが社会の最も憎むべき人々だと言われるようになることになっています。この動画をお見せします。
A me non piace parlare di violenza islamica.
イスラム教のこの、
perché tutti i giorni,
暴力について毎日、新聞などでも出ますが、あんまりそれについて話すことは好きじゃないんですが、ここイタリアでもこういう事件などを見ます。誰かがガールフレンドを殺した、誰かがお母さんを殺した。この人たちはカトリック教徒です。カトリック教徒の中にもこういう危険な人たちがいるんです。イスラム教のそういう暴力について話すんだったら、カトリックの暴力についても私は話さなければいけません。すべてのイスラム教徒が危険ではないんです。すべてのカトリック教徒が危険なのではないんです。これフルーツサラダのようなものでみんなミックスされてるんです、この宗教の中にはいろんな人たちがいるんです。このいつも小さな原理主義者のグループもいるんです。私たちにもそういう人たちはいます。カトリック教会の中に。そして、この原理主義者たちが殺人をしたときに、口でも人を殺すことができますね。イスラム教徒だけが悪いということはできないんです。なので、 宗教、どの宗教がいいとか悪いとかじゃなくて、どの宗教の中にも原理主義者がいる。社会に調和しない、自分たちの考え方にこだわった人たちがいる。と言って、だんだんそういう人たちが、肩身が狭くなってきている世論を今作り出しているんですね。もちろん確かに悪い、有害なグループもあると思います。しかし一方で、ただ単に自分の良心の自由に従って聖書を信じようとする人々もその中には含まれるはずです。時間が来ているのでもう終わらなければいけませんが、将来この心霊術というのが多く関わってきて、この日曜日を守らないで安息日を守る人たちがこの悪いんだという、そういう意見を社会にマスメディアで、ソーシャルメディアで作っていくのかもしれません。そして、日曜休業令へとだんだんだんだん向けられるということになると思います。今私たちはこのまだ平和の時代ですけれども、今のうちにこの良心の自由というものの大切さを人々に伝える必要があると思うし、大総統という情報を人々に伝える必要があると思います。まもなく我々が自由に伝道がしづらくなる時が来ると思いますが、この平和の時代のうちにどのようにして精力的に活動できるのか、みんなで考え行動しなければいけないなと感じております。教会の皆さん、そしてインターネットで一緒にこの現代の真理について、考えてくださっている多くの方々と共に、これをどのように実現していったらいいのか、いろんな意見を挙げていただいて、そして行動に移せたらなと望んでおります。天にいらっしゃいます神様、あなたはヨハネに忍耐の言葉を守ったから全世界に臨む、試練からあなたを防ぎ守ろうと約束なさいました。まもなく日曜休業令が始まる前から、我々の感情に訴えるいろいろな様々な欺瞞的な不思議が行われようとしております。どうぞ神様の御言葉を理解し信じ、それだけを選ぶクリスチャンに作り変えてください。そして本当の愛する方々との再会はキリストの再臨の時に約束されておられます。あなたのその恵み深い憐れみあるくすしき御業を心から感謝いたします。どうぞ神様の言葉に頼って今日生きていけるように助けてください。この祈り、救い主イエス様の御名によってお祈りいたします。